はい、やってまいりましたドーナツ部長のホールナイトニッポンということで、40回目の放送となりますね。今日はですね、スタンド FM の方で7月の10日にですねノートが出てましたけども、放送を AI が文字起こしをして記事化する AI 記事機能がリリースされましたよということなんですね。ここについてですね、ちょっと機能の紹介と使ってみた感想、そして私が今、別で取り組んでいる、読むアーカイブスとの絡みについてですね、お話をしたいと思います。では早速本編の方参りましょうか。どうぞ。はい、早速ですね本編の方参りますけれども、スタンド FM の公式の方がですね、7月10日18時にノートを上げていまして、何かというと新しい機能がスタンド FM でリリースされますよというご案内ですね。どういうものかというと、放送内容を、AI がですね認識をして、文字起こしをしていくですね、単純な文字起こしではなく、記事を作成してくれる、そういうサービスなんですね。でこれまでもですね、スタンド FM というと、逆ですね、テキストから、自動で、AI がですねこう読み上げるような、そういう機能っていうのをリリースしていたんですね。私の方でもどうでしょう、いつだったかな、38回目の放送で AI のこのテキスト読み上げ機能というものを使って、自分とですね、AI と対話をするような形で放送を進めていったという、ちょっと異色の回がありましたけども、今回その逆ですよね。音声、過去の音声から記事を作成してくれるという、そういう機能になるわけですね。なぜスタンド FM がこういう機能を出してきたかというと、これも至極当然だと思うんですね。皆さんもボイシーですとか、このスタイフでね、いろんな方の配信っていうのを聞いててわかると思うんですけど、過去の放送回、特にですね、過去に行われたあの放送を聞きたいとなった場合に、非常にこう探しにくい。そして、音声のこれは性質なのかもしれない、知らないんですけど、 YouTube ですとかこうね、ブログとかそういう文字の、メディアと違って、過去のこの放送を聞きたいっていうのがよほどのことがない限りですね、そもそも発生しないというのが、私がこの1年以上2年ぐらいですね、この音声メディアを聞き続けてきて思っていることですね。でこれをまあ一言で言うなら、音声メディアというのはアーカイブ的なですね側面が非常に弱いということが言えるんじゃないかなと思います。なので、せっかくねこう毎日定期的に配信をしている方であればあるほど、テキストに残したいというのはもうこれ至極当然のことなんですよね。で、普通に例えばですよ、その、音声で発信した内容っていうのを文字にね、自分でこう手打ちで起こしていくっていうのは、ちょっとね、そのナンセンスじゃないですか。あまりにもね、時間もすごいかかりますから。そういう背景があって、私がですね、6月の27日から始めたのが、スタンド FM の過去のですね、放送回を、読むアーカイブスということで、読めるようにブログの記事にまとめてるんですね。1個の放送回を、1個の記事にしているということで、ちょこちょこね過去の放送を遡りながら、実はいくつか記事をもうすでに書いてます。はい。これを始めた理由っていうのも、このね読むアーカイブスを始めた経緯のところに記載をしてるんですけど、どこだったかな、はい、これですね、音声というものは実はアーカイブには不向きと という個人的な考えがありますということで、まあ、文字に起こすことでダイジェスト的にこう情報をね見れる。音声っていうのはどうしてもね、そのながら見というか、なんて言うんだろうな、パーッとね本を見ながらページを見ていってここ読みたいとかって結構あると思うんですよ、うん、瞬間瞬間に目に入るキーワードだったり単語、そして、まあ、なんとなくこういうこと言ってるんだろうなみたいな文の塊っていうのは見えたりするじゃないですか。なんですけど音声ってそういうのないですよね。基本的に全部聞かなきゃいけない。そしてもしそういうのがあるとするなら、その放送回をね何回も聞き込んでいて、もうどこで何を言うかが分かっている状態じゃないとそういうのって難しいと思うんですよね。で、まあ、そういったこともあって、これは音声の弱点というか、まあ、その性質ですよね。どうしようもないと思うんです、はい、でそういった部分を、まあ、補うというかですね、私の場合はねその音声での情報配信者の方がどんどん増えていって、なかなか聞いてもらえないんじゃないかということがありましたので、まあ、こういうことをやろうというのも目的に含まれているんですけど、よりねこうアーカイブに向いているメディアとは何かと考えた時に、やっぱりこの日々、情報をまとめているサイトに載せるのが一番いいだろうということで、この読むアーカイブスというのを始めたわけなんですね。まあ、なので実はですね、このスタンド FM のプラットフォームが、まあ、AI を使って、記事を作り上げますよというサービスを出す前から実はこういったことをやってましたよという、ちょっとね久々にまあどうでしょう、先にやってました的な話にはなるんですけど、音声配信やられてる方で本当に過去のね自分の配信の中で重要な回っていくつかあると思うんです。もしくは全部重要だっていう方もいると思うんですけど、まあ、そういったものっていうのは、まあ、どんな形であれこういったテキスト化っていうのはしておいた方が個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。で、例えばねそのブログとかそういうメディアを持ってない方もよく YouTube である切り抜きってありますよね。で、まあ、音声の切り抜きっていわゆるテキストだと思っていて、なので自分のね音声の配信会っていうのを切り抜いてテキストに起こしてですねツイートする、まあ、こういった使い方もできると思いますね。うん、最近実はね部長もやっていて、ちょこちょこね音声の大事な部分っていうのを、まあ、読むアーカイブスからこう切り私は切り抜いてるんですけど、そこから切り抜いて、ツイートしたりとか、そういったこともねここ数日間の間で実はやってたりするんですけど、結構ねその、反響いいですよ。はい、元の音声を聞いてくれているかどうかは一旦置いといて、あ、普段こういうこと発信してるんだなっていうのはなんとなく、普段聞いてない方にも、届いてるんじゃないかなと個人的には思いますね。で、私の場合はですね、この読むスタンド FM、まあ、読むアーカイブスという名前でやってるんですけど、これ自体は無料のねツールをこういくつか組み合わせることで実現しています、はい、で今回の、スタンド FM がねやっているこの AI 記事機能っていうのを実際使ってみました。ちょっとまだ記事の方は公開してない、まあ、理由があってね公開してないんですけど、実際にやってみました。で、使う方法っていうのは一応ノートの方にね公開されてるので公式をね見ていただきたいんですけど、パソコンの方からしかまだ使えないみたいですね。で、パソコンの方から過去の放送回といったものを一旦編集ですね、放送の編集っていうのところから、飛んでいくと、その編集画面の下にですね AI 記事を作るみたいな、そういうボタンが出ていると、記事を作成するかな、そういうボタンが出てると思うんですよね。で、そこを押すと、まあ音声からねテキストが出来上がって、でおそらくその話す間であるとか最初の音声の話し始めみたいなところを見出しにして、記事を起こしてくれるという機能になって いると思います。実際使ってみた感じそんな感じでしたね。で毎月、60分までは、無料で使えるということなので、15分の放送を普段されている方であれば4回分は無料で使えて、無料枠を超えるとですね、1分あたりに、独自のコインがあるんですが、スタイフっていうのは2コインを消費するということで、まあその無料枠を超えた分については、ね、1分あたりの、まあ、課金制ということですよね。はい。で実際に、過去のですね37回目の放送というものを題材に一旦ちょっと作成をねしてみたんですけれども、結果どういう感じだったかというと、まあ感想としてはですね、その見出しですね、今回見出しがつくんですけど、見出しは先ほど言ったように多分その間であるとか、各間におけるその冒頭のトピックス、話している内容というものが、まあ、見出しにね使われるんじゃないかなというのが私の仮説ですね。なので普通の放送配信で、まあ、5つか7個ぐらいかな、まあ、そういった段落パラグラフに分かれるというようなイメージですね。はい。で肝心の精度なんですけど、結構ね、手入力での修正が必要になるかなというところです。はい。実際このまま公開することはほぼ不可能じゃないかなと。まあね、私の音声配信が元になっているので、当然ね、その配信者の滑舌だったりとか、話すスピードにもよると思うんですけど、おそらくこの感じであれば、どんな方がね、やっても、まあ、そのまま記事にできるようなレベルではまだないかなというところですね。まあ、なので、記事を公開作成するっていう機能にはですね、フィードバック機能がフィードバックフォームがついてるんですね。でそこで結果どうだったかっていうのを、フィードバックしたりですとか、実際の編集機能もついてるわけですよ。AI が作った記事を、手入力で編集する、そういうねインターフェースもついていて、おそらくここで、加えた修正というものを今後のねその AI の学習といったものに使うんじゃないかなということが、まあ、見て取れますよね。はい。なので、まあ、まだまだこれからね精度といったものは、向上していくものと思われます。まあ、以上がですね、私が今回、過去の放送を、題材に使ってみた感想です。で個人的にじゃあこれはね今後も使うかどうかっていうと、一旦精度の問題は置いておきます。というのもまだまだこれからね発展する可能性が十分あるのと伸びしろがあるので、そこを比較するのはちょっとかわいそうかなと思うので、一旦そこを置いておくと、一つですねやっぱり重大な機能というものが頭に浮かぶわけですね。それ何かっていうと、今回そのテキストを記事に起こすわけですよね。で単純な文字起こしではないという認識です。あくまで、放送内容からAI が、まあ、ブログだったりですね、そういうメディアとしてのこう出力できるような機能を、持っているというのが今回最大の売りなわけですよね。でこれを、テキストのメディアと捉えた時に、やっぱりですね図を入れたりとか画像を入れたりっていう、そういったものが非常に重要になってくるわけですね。でまあブログのようにね見出し付きの、何でしょう、段落ですとか、そういうボックスといったものまでね必要かどうかというのは一旦言いませんけども、最低限そのグラフだったり図っていうものはちょっとね欲しいんじゃないかなと思います。やっぱりテキストだけがずっと並んでいてはちょっとやっぱノートチックな感じになってしまうので、うん、まあ記事というよりはそうですねノートに近いですかね。はい。そういう印象を受けました。なのでブロガーさんがもしこれをね使おうとすると、うん、まあどうでしょうね、一から記事を起こすよりは全然はるかに楽ですけれども、まあちょっとね手間がかかるかなというところです。実際私ももしこれを、ね、記事に起こすのであれば、やっぱりねその見出しのまあどうでしょうね構成だったり、あとはそのままやっぱりこうテキストをね、記事として載せるのはうん、ちょっと気が引けるというか、コンテンツとしてはちょっと弱いかなと思いますので、うん、 どうでしょうね、まあ、全体100かかる労力のうち、30から40ぐらいは、軽減されるけれども、やっぱり残り60ぐらいは、プラスでかかるかなという、そういう印象ですね。なので1からね起こすよりは全然楽かなとは思います。プラス、まあ、今後のその精度だったり、機能の追加といった部分に非常に、まだまだ期待ができるかなというところですね。はい、というわけで、実際に使ってみた感想と、まあ、今後のね、期待値といった部分で比較をさせていただきましたけども、まあ、どんどんねこういう新しい機能というものは、もしその今回で言うとテキストメディアを持っている方たちとか、テキストとして、情報を発信できる場を持っている方であれば、まあ、どんどんね、使ってみた方がいいんじゃないかなと思います。はい、やっぱり最初に申し上げた通り、音声のアーカイブとしてのやっぱりこう弱みというかね、ウィークポイントっていうものはなかなか払拭することはできないと思いますので、よほどねこうプラットフォーム側が検索機能だったりとかいろんな機能を実装しない限りは、音声をこうアーカイブ的に聞くっていうのはちょっとまあ不可能かなというのが私の個人の感想ですので、もしねその音声を中心にメディアを作ってる方がいましたら、やっぱり何かこう映像だったりテキストといったものと絡めて残すと、そしてそれを見たい方っていうのが、もしくは聞きたい方っていうのがいつでも情報をね取り出せるような、そういう立て付けを意識した方がいいかなと個人的には思いますね。はい、というわけで、本日の放送は以上となります。ご清聴ありがとうございました。ではまた。